次は短歌の部です。審査員は池田晴美先生、黒岩武義先生、佐々木頼綱先生です。入賞者をご紹介します。1位、熊本県田上美智子さん。2位、広島県菅野千代香さん。3位、島根県小川美希夫さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは黒岩武義先生です。
全国視覚障害者文芸大会に関してということで申し上げると、とてもいい点は作者名が分かっているということと、それから各作者が3種まで出すことができるっていうところがとてもいいかなと思ってまして、でそれは、なぜかというと、そろうことによって選者である私と作者の方たちとのキャッチボールが成り立つように思うんですね。で僕も他にもいろいろ短歌の選をしますけれども、例えば国民文化祭の短歌イベントの選者をやらせていただいた時は、どれぐらいでしたかね、900首ぐらいの歌が一人一首だけで、しかも名前が分からなくて載ってたりするので、そうするとまあ一発勝負っていうんですかね、作者と選者とのキャッチボールはそこでは成り立たなくて、一首一首の真剣勝負みたいなことになるわけですけど、それもそれでとても意味のあることだと思いますけれど、この文芸コンクールにおいてはやっぱりその作者名が分かって一人三首っていうことで、この作者はまた今年も応募してるな、去年僕が特選に選んだ人だなとかって思ったり思いながら選ぶことができて、しかもその三首の中からまあ自分なりにいいと思う一首を選び取ることができるので、この作者は去年とか一昨年こんな歌を作られたな、今年はこうなのかっていうことで、その作品の傾向とかある程度踏まえた上で、今年出されているその3種の中でいい作品を選ぶことができたりするというのがとてもいいかなというふうに思ってます。でしかも今回特選の3種については、各選者の選評っていうか公表が載ってたりするので、ただ選ぶっていうことももちろんある種の批評なんだと思いますけれども、どこが良かったのかとか、僕はどういう点がいいよっていうことをちゃんと書いた上で選ぶことができるというのは、作者の方にとってもただ選ばれただけじゃなくて、こういう点が面白かったのねとか、こういう点が良かったのねっていうことが分かって、またその次の作品を作る時の参考になるかなと思っていて、特に今年はそんな点が良かったかなと思っています。
次に池田晴美先生からのコメントです。
皆様こんにちは、大会選者の池田晴美です。選歌をしながらとても面白い歌を見つけましたので紹介いたします。 iPad、Wi-Fi、LINE、タブレット、ツイート、スマホ、オールカタカナ。 iPad、Wi-Fi、LINE、タブレット、ツイート、スマホ、オールカタカナ。福島県の八木沼友次さんのお歌です。驚きましたのは、これは全部カタカナ言葉で書いてあります。この中にすごく鋭い風刺が含まれているなと私は思いました。みんな今何気なく使ってしまっている iPad や Wi-Fi や LINE やタブレット、ツイート、スマホ、こういうふうなものは全部カタカナじゃないかって八木沼さん、作者は言っているわけですね。この現象は何だろうと私は思いました。全く新しいものとその国の言語がどう結びついていくのかということを考えさせられました。何気なく使っていますけれども、こういうところに気がついて、それを全部カタカナで表記された八木沼さんの勇気というか、発見というか、それが私にはとても面白く感じられました。こういう面白い歌がたくさん提出されてくる大会ですので、皆様もどうぞどんどんご応募くださると嬉しいです。お待ちしております。
次は佐々木頼綱先生です。
佐々木頼綱と申します。よろしくお願いいたします。今回僕はですね、手探りで見つけた時の喜びは幼き頃のかくれんぼという菅野千代香さんの作品を一席に選ばせていただきました。評価させてもらったのは具体性と手触り、あと素直な表現です。視覚障害者の方が物をなくされた時の感覚、エアコンのリモコンとかはご体調にも関わる本当に大変な部分だと思うんですけども、実はこういうのって目の見えてる人間はなかなか気づけない部分で、 こういった作品化してくれて、かくれんぼという分かりやすい見立てを持ってきてくれたことで、視覚障害の世界を多くの人が共有できる、そんな力を持っている作品だと思いました。僕の曽祖父の佐々木信綱はですね、歌は美の宗教であるというふうに言葉を残しています。もう一つ、良い歌は千年残り、心を後世に残すことができるといった言葉も残しています。視覚障害者の方の素直な気持ちを記録し、作品の良さを伝え、残していくお手伝いができたらなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
それでは1位に輝かれた田上美智子さんのインタビューです。どうぞお聞きください。
田上美智子さん、はい、この度は短歌部門での厚生労働大臣賞並びに日誌連会長賞の受賞、誠におめでとうございます。受賞にあたり、今のお気持ちをお聞かせください。
はい、去年からコロナ関係でこもって利子が多ございましたので、単価もあんまり作ってなかったんですね。それであんまり期待もしなくて出したんですけど、とても嬉しかったです。
今回受賞されたことを、はい、どなたかにお伝えはされておりますか？
子どもたちに一番に知らせました。主人と子どもたちにですね、子どもたちはよかったね程度です。それから妹に知らせました。はい、
今回受賞されました田上さんの作品、指先にかすかに触れるとんがりは、はい、諦めていた芍薬神明ですが、この作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
普段庭いじり、花作りがとても好きなんですね。でいつも草むしりとか庭でしてますけど、その時も感じたことそのままです。
田上さんは第41回大会に続き2度目の受賞となりました。はい、作品を作る上で大切にされていることや工夫されていることなどはありますか？
視覚で感じることが全然できないものですから、音とか触覚ですね、匂いとか感じたことをですね、詩にできたらね、歌にできたらなといつも思ってます。そちらの感覚を気にしてますね、普段ですね。
田上さんは短歌の他に川柳の作品も応募してくださっておりますが、それぞれの活動の魅力をぜひ教えていただけますか？
はい、短歌も川柳も画流で始めたんですね。特にどこに入るとかいうことじゃなくって、41回の頃から始めたんですけど、川柳は熊本地震の後に友達に誘われて川柳に入ったんですね。川柳もまた面白くて、それから始めました。から川柳をし始めたのは今回で3回か4回ぐらいと思いますけど、そちらも楽しいです。はい、
はい、最後に今後どのように文芸活動に取り組んでいきたいですか？来年に向けての抱負などもお聞かせください。
それはですね、やっぱり自分ならではのということをいつも心がけてます。見えた時代もあったんですけど、見えなくなってからの感覚の方ですね、特に自分たちならではの歌を作りなさいって短歌の講座で言われましたから、一般の人が読まれてちょっと意味がわからないって思われることもあると思うんですけど、それはそれなりに自分ならではの歌を作りたいと思います。
はい、ありがとうございました。次回の作品も楽しみにしております。
はい、はい、
田上美智子さんにお話を伺いました。はい、田上さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
広瀬さん、田上さん、この度の受賞、日誌連職員一同心よりお祝い申し上げます。今年も第48回全国視覚障害者文芸大会が開催されます。もちろん初めての方も大歓迎です。皆様のご応募お待ちしております。